そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
クロムクロ見てます？
見てます。
なんか不思議なアニメですよね。
いや、最初始まった時は正直どうなんだこれって思ったんですけど、だんだん面白くなってきて、
お互いで私こうどう見ていいかわからないアニメだっていう風なコメントをしたんですけれども、今かなりこう楽しみなアニメの一つになりましたね。
健之助が家に来てから一気に面白くなりました
ね。いやー、本当にね、あのカップルいいですよ。
カップル、まあカップルになりそうな感じはしてきましたけれど、報われない男も一人いますが
あいつらちょっと邪魔なんだけど、
なんかね、死んだかどうかみたいな話は、お、ちょっとそういう厳しい話もするのかなって思ったらそうでもなかった。
まあ、ここまで来たらこの作品ではそういうタイプのなんか突然死みたいな感じはないのかなと勝手に思ってますけれども、でも監督は岡村天才監督ですからね、わかんないですよねそれはね。
敵の方もちょっとシビアな感じしますもんね。
シビアな割にはこう上で会議したりとかしてるでしょあれいつの時代の会議ですか本当にね。まあ、そんな感じでちょっと面白くなって、まあ、ツークル作品ですからね、どんどんどんどん面白くなってきているところなので、ここあたりで特集しようかなと思っております。来週の特集はクロムクロに決めました。はい、今のうちにね振り返っていただいて来週の特集に備えていただければと思います。ということで今日の特集は
機動戦士ガンダムジ・オリジン3暁の放棄です。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました。機動戦士ガンダムジ・オリジン3、暁の放棄特集です。
はい。
第1話、青い瞳のキャスバルが宇宙世紀0068。
はい。
そして第2話、悲しみのアルテイシアが、宇宙世紀0071。ということで、今回の暁の放棄が0074なんですよね。
お、だいぶ近づいてきましたね。
はい。一年戦争が近づいてきましたね。
うん。
第2話悲しみのアルテイシアは特集しませんでしたけれども、この回で出てくる新キャラ、
シャア・アズナブル。
はい、
新キャラ。
これ原作私読んだ時にもびっくりしましたよ。
あー、まあ確かにそういえばそうだよねっていう話だったのかな。いや違うか、そもそも何も分かんなかったんですもんね。
そうです、ただの偽名だと思ってましたから、その、
キャスバル君が考えたかっこいい名前だったかもしれない。
いや、だからまあその辺のね、書類とかどうしてたかはわからないですけれども、その辺の設定なんて最初なかったんじゃないの、詳しい設定なんて。
じゃないですかね。
当時はね、そのファーストが作られた頃には、うん、まあ、要はそうはシャア・アズナブルと名乗っていたっていう設定があっただけであって、偽名、あくまでも偽名であってっていうことだったんじゃないのかなと思うんですけど、あとは亡くなった、まあ設定的には亡くなった誰かと入れ替わってたとか、ある、多分そんなところだとは思うんですが、その亡くなった誰かが誰だったんだっていうところがここで明かされたわけですよね。
うん。
こいつかみたいな。この見た目そっくりのこいつってあまりにも都合良すぎません。
軽いって。キャラクターがなんか来やすい感じのシャアが出てきたっていう。
こいつが本物だったのかみたいなね。
うん。
まあその本当のシャア・アズナブルとの出会いが 第2話で描かれ、そして第3話、暁の放棄につながるわけですよ。
はい。まあその彼はね、冒頭で退場しましたけれど。
一瞬でしたね。
まあ第2話見てる時にね、これどこまでやるのかなって、出てって終わりなのか、それともシャアが吹っ飛んで終わりなのかなって、ちょっと考えながら見てましたからね。ま
あ、我々原作っていうか、こう、漫画の方知ってるから、なおさらなんですけどね。
はい。
うん。でも、まあ、引っ張りましたね、一応ね。
そうですね。やっぱ最後のね、いつもの、アルテイシアが追いかけていく、あのシーンで締めるのが、まあまあ、
綺麗ですよ
ね。それはな、
確かにね。今回もね、コメント、熱いコメントをさすがね、ガンダムだけあっていただいておりますので、ね。しかもね、今回結構皆さんね、いろんなことにわたりコメント書かれてて、ちょっと切りようもないかなっていう感じだったので、皆さんの思いはそのまま伝えようという感じで、がっつりとお届けしたいと思います。
不春さんからのコメントです。暁の放棄は最速上映会で見ました。待ちに待ったキャスバル・レムダイ君が、エドワウ・マスが、シャア・アズナブルになりました。2巻でシャアが出てきた時から、どんな手で入れ替わるのか楽しみにしていましたが、ザビ家の陰謀を利用し、本物のシャア・アズナブルを事故で殺し、入れ替わるという手段で入れ替わるとは、復讐に取り憑かれた男は、やることもどす黒いです。入れ替わったシャア・アズナブルは、本物のシャア・アズナブルよりスペックが高く、坊やのガルマと対立するも、ガルマとルームメイトになり、ザビ家に徐々に近づいていく。さて、ガルマの前のルームメイトであるリノ・フェルナンデスは、本物のシャア・アズナブルのハイスクールからの友人であり、ハイスペックなシャア・アズナブルに違和感を覚え、出奔したキャスバルだと気づく。シンパとなろうとしたリノに危険を感じ、無情にも排除するあたり、小さな目もつむ周到さに、後の赤い彗星を感じました。また、このリノ・フェルナンデスはアニメオリジナルキャラクターということで驚きましたが、亡くなるまでいい味を出していました。このいい味感で、総監督の安彦さんが CV の前野さんの希望もあり、ザクレロのパイロットとして再登場するかもしれないとおっしゃっていましたが、実現するかはわかりません。次は、シャア・セイラ編の最終話、楽しみです。そして、その後の安彦総監督が口を滑らしたルーム戦役も楽しみです。はい、ありがとうございました。
いやー、キャスバルは名前が3つありますからね。
どうやって呼んだらいいか分かんなくなりますね。
はい。本名はキャスバル・レム・ダイ君ですよね。
はい。
そして、養子にもらわれた先がエドワウ・マスですよね。
はい。
そして、殺して入れ替わった方がシャア・アズナブルですよ。
はい。まあ、この後さらに4つ目の名前を手に入れるんですけど、まあ、それは別の話ということで。
はい。そうですね。4つ目。そして、もう一つ、本物か本物じゃないのかみたいな生き物もいますし、
ね。そうですね。それを返せば、クローンもいますからね。
一体何人なんだよっていう。
コンピューターになってたりもする。
まあ、その辺はね、こう、ガンダム世界広いですからね。
まあ、その辺は置いといてという話で。はい、
まあ、今回は、じゃあ、シャアはシャア、キャスバルはキャスバルっていうことにしときましょうか。
なるほど。シャアと呼ぶときは、本人。
本人。
元祖。
本物。はい。で、
本家。
次からはシャアがシャアになるわけですよ。
はい。4からね。
4からはね。
はいはいはい。
ややこしい。
ややこしいね。まあ、そのややこしさがここで描かれたわけですよね。
そうですね。だって、昔の設定だと、マス家っていう話はありましたけども、アズナブル家っていうのは多分聞いたことがないですからね。
うん。だから、シャア・アズナブルっていうのがどこから出てきたのかを、まるっきりはかっこいい名前だっていうさ。
そうですね。元ネタはあの人なんじゃないのみたいな話とかね、うん。監督がシャーっと来るからみたいなことをおっしゃってたりとかね。いろいろありましたけど。作中の中での話となると、また、謎でしたからね。
そうなんですよね。まあ、ここで描かれたわけで、ついに出てきた本物のシャアですよ。
うん。アズナブルさんは、特に、なんて言うんですか、軍人した人たちじゃなかったっていうのは、オリジンで初めて明かされた内容なんですか？
むしろアズナブルさんちは初めて出てきたんじゃないかな。
そうなんだ。
だから、本当にシャア・アズナブルと名乗っているっていうのしか分からなかったわけですよ。もともとファーストガンダムでは。
マスケもテアボロさんは名前すらなかったので、オリジンの漫画を描くときに、
作られたキャラクターだった
かな。そう、ガンダムエースで確か買ってたやつに名前の募集があったような気がしますけど。
あ、そうなんですね。
はい。
まあ、そのぐらい、こう、元々の設定は曖昧だったってことですよ。
うん。
まあ、この、
うん。
なくてもよかったんですけどね。
そうですね。
で、まあ、結局この The Origin っていうのは本当にそのファーストガンダムの前を描いているわけなので、そのためにたくさんの設定を新しく作り起こしたっていう感じですよね。で、そこを行くと、その先に、まあ、若干アニメの世界とこの漫画で作られた世界は違いますけれども、まあ、それでもキーポイント、ポイントはちゃんと抑えられているんで、まあ、そうなって、あのファーストの世界につながっていくんだよっていうお話ですからね、これはね。
そうですね。
うん。
ただまあ、この本物のシャーズナブルがあんなにちょっとこう、ノリがいいという、ノリがいいってのは違うな。
でも軽い、軽率な。
そうそうそうそうそう。
今時の子でしたよね。
まあ今時というか、なんかね、馬術とかやっちゃってイケイケの若者か、大学生かなみたいな感じの。ノリというか
普通の子なんでしょうね、あれは多分。
まあいい子に育ったんでしょうね、あの両親のもとでね、
うん。いい子に育って、で、年頃になってちょっとこう政治とかに興味を持ち出してかぶれたと。
うん。っていうとこでしょうね。
なんかこう、アルテイシアとかとこう、ちょっと仲良くなって、ほんわかした話が良かった。
残念ながら、そんなほんわかした話だとこう、放棄につながらないんで。でもまさかさ、あそこまでそっくりなキャラクターが現れて、それで、こう、ちょっとさすがにすごい都合良さですよね。見た目そっくりってあるかいっていう。
そうですね。
変わってもわからないっていうそっくりはそういないですからね。まあ宇宙は広いんだなっていうところなのかもしれないですけど。
目の色以外は一緒っていうね。
いや、でも。でもですよ。でも声わかるだろうって思います。
いや、あのね、
はい、
あそこでこう空港で話してた人は、宇宙港で話してた人は初めて会って2、3ことしか喋ってないし。
あ、そっかそっか、そうですね、確かに。
そう。で、その後で出会うハイスクールの友達も、軍人になるんだから、ちょっと変わらないとなって、こう、どっしりした感じでやってんのかなって思ったんですよ。
声変えてこ、来ませんよ。すごいな。まあ、お父さんとかには手紙でっていうのは分かる気はするんですけどね。
まあ、だから結局会わなかったわけですよね。バレちゃうから、さすがにお父さんには。
バレちゃうからバイザーなんじゃないんですか、あれは。本当に目の異常があるんですか。
いやいや、バレちゃうからバイザー。バレちゃ
う。あ、やっぱそうなんですね。
はい、だって、ほら、1の時にキシリアとかドズルは、キャスバルを見てるわけですから。
うんうん、
あれこいつ似てないってなるとめんどくさいじゃないですか。
なるほど。
じゃあ金髪とかやめればよかったのにね。染めたりしてね。
お前染めてるだろうって言われて、こう、好奇違反になるんです、はあ。
で、このリノですよ。もう頭から、はい、結構終わりの方の話をしますけれども。原作にね、オリジナルキャラなんですよね。
そうなんですよね。見てた時は、見てから読み返そうとか思って、まあまだ読み返せてないんですけども、はい、ただ、あれこんなのいたっけなって思ったのと、うん、バイザーをもらうときに、こんなすごい劇的なもらい方だったかなみたいな、結構割と唐突にバイザーが出てきて、入って渡されて、
うん、
みんなの大将なんだからこれでも被ってみたいな感じのノリだったような気がしてたんで、そこだけ、こんなんだったかなと思ったら、あ、やっぱりオリジナルだったんだっていう。
かなりこう、ある種重いプレゼントですよね。
まあこれからずっと一年生。
あれをね、つけ続けてるわけじゃない、彼はさ。
多分ね。
あのマスク何なんだっていうのはずっとこう、ファースト見てたところから謎だったんですけれども。
まああのマスク自体はファーストの頃はなんだっけ、うん、やけどだっけ、なんかそんな設定でしたよね。
最初は。額の傷をごまかすためでしたっけ？
額の傷はファーストの最後でつくので。
うん、
なんか、やけどか何かで、あまり見せられない顔になってるみたいな。
ことでごまかしてた。
だったかな。そういうごまかし方。まあ、なんか言ってごまかしてるシーンは確かなかったと思うんで、多分それも後付けの設定とかなのかな。うん、
でもそんな、こう、彼のある種トレードマークとなる、あのマスクを、手渡したのが、 リノ・フェルナンデスだったと。
はい。いや、でもこれ結構僕はこれをこの子が渡していいなと思ったのが、シャアは多分、リノ君のこと何も感じてないんですよね。
そうでしょうね。
生きようが死のうが、はい、一緒の部屋に住んでようが。
うん。
で、多分彼にもらってここでつけたから、この流れで行くとずっとつけてるっていう、ただそれだけなんでしょうねっていう。
ああ。
でも、
うん、
そんな他人に興味がないシャアが、この後、まあ、これネタバレっていうほどのネタバレでもないと思うんですけど、ガルマのことを最終話まで引っ張るっていうのは、ちょっとこう、シャアとガルマの関係がより濃く描かれる感じになって、すごいいいなって。他のキャラクターでそういう風に距離が近くなるのすごいなって思ったんですけど。
まあ、今回の話って完全にシャアとガルマの話です。まあ、シャアというかこう、キャスバルとガルマの話ですよね。
あ、そうですね。はい。完全に忘れてますね、そのシャアを。
はい。
キャスバルというの
そうです。キャスバルと、ガルマの話なんですよね。ずっとね、この一本丸ごとね。
うん。
うん、ここまで、あの二人が描かれると思いました。
まあ、オリジン始まった時は、シャアセーラ編をやってくれるなんて、みじんも思わなかったんで、何も予想にしてなかったですね、これ。
うん。だから、こう結構さ、悲しみのアルテーシア第2話が、そんなにまあ物語が動かないじゃない。
そうですね。
うん。なので、この3話でじっくり描いてきたなっていう感じを受けたんですよね。
悲しみのアルテーシアが割とこう、これが起きました、これが起きました、これが起きました
って。まあ歴史をね、こう、
なぞってる
感じだったので、二人を描くっていうのが今回の3話だったのかなっていう感じはしますね。うん、いやー、でもリノはなー、リノのなんか新パっぽい感じ、信者っぽい感じっていうのかな。その辺のノリっていうのは彼が今後、シャア・アズナブルとして、いずれ、それがまあ、こう、シャア・アズナブルだけじゃなく、キャスバル・レム大君として、いずれ逆襲のシャアあたりでカリスマになっていく。彼らしい前兆だったのかなっていう感じもありますよね。
ああ、そういう捉え方もできますね。
うん。
リノ君がただこすいやつだったのか、それでもシャアの魅力が勝っていたのかっていう。
だって、最初リノは裏切ると思ってましたから、あれ。あの映像の中だけ見てる限りだとさ。
そうですね。
いずれこう、訴えるつもりなのかなって思っていたら、まさか反対だったとはっていうさ。しかもそのね、トレードマークとなるマスクまで渡して、彼の存在はでかかったのかと思ったけれども、全然キャスバルにとっては何ともなかったっていう。
その辺に落ちてる石ころですからね、
あの冷たさですよ。邪魔だ、お前はって感じでしょ。結局この後彼から漏れる可能性を考えて殺しただけですからね。
邪魔だどころか邪魔になるかもしれないからどけられたっていう感じですからね。
しかも直接手は下さないというね。
はい、嘘は言ってないから、
うん、いやー、シャアの怖さをもうここでね感じる部分もありますよ。
高中さんからのコメントです。ファーストガンダムのキャラクターデザインを手掛け、このジ・オリジンの漫画原作および映画の総監督をされている安彦義和さん、絵の上手いとか下手とかさっぱりわからない自分ですが、安彦さんの描くキャラクターは自然にうまいなぁとつぶやいてしまうほど魅力的です。一本一本の線が柔らかく、それでいて安彦立ちに代表されるように決めポーズがしっかり決まっていて、しかも絵の中の人物があたかも動き出すかのような雰囲気があって、さらに素人がわかるような遊び心を入れてくれる。自分のようにファーストガンダムから見ているおっさんだけでなく、今回初めて安彦さんのキャラに触れる若い人たちも、その一枚のキャラ絵からいろいろなものを感じ取ることができるのではないかと想像してしまいます。そんな安彦キャラの遊び心の一つと思われる顔芸、前回のそこはに機動戦士ガンダムジオリジン特集でもコメントで挙げられていましたが、今回はもうキャスバルやアルテイシアは大人になってしまったし、そんな顔芸をするキャラはいないだろうなと思って見ていました。しかしながらいましたね、ガルマとドズル。
特に体は大人、心はお坊ちゃまのガルマザビは、表裏なく感情を出す芝居がまさに安彦キャラの顔芸にぴったりハマっていましたね。マラソンの時の変顔ばかりでなく、負けん気の強い士官候補生の顔や、眠っている時の全く無防備な寝顔、さらには今回のクーデターの首謀者に祭り上げられた時の責任の重さに戸惑う表情や、作戦が成功した時の疲れ切ったふぬけの表情、まさに百面相です。改めて考えると、ガルマはファーストガンダムでは早々に退場してしまいます。シャアの坊やだからさという名台詞の影響か、ただの世間知らずなボンボンの印象しかなかったガルマでしたが、ここまで魅力的な好青年だったんだと改めて気づかされました。これも安彦キャラの顔芸と柿原哲也さんの声の演技があってのものですね。キャラ絵でもう一つ気になる点を挙げるならば、目力でしょうか。冒頭、キャスバルの暗殺を企てるキシリアの目力もいい線言っていましたが、ここで語られるべきは、なんといっても本作品の主役であるシャア・アズナブルことキャスバル・レム大君のそれでしょう。目的のためには他人の空似である友人や自分の素性を知った同僚を亡き者にすることなど厭わない冷徹さ。サングラス越しに映る彼の青い瞳は、どこか別の次元から自分を含めた周囲の人たちを見下ろしているかのような、そんな雰囲気を感じさせます。ここでも池田秀一さんの講演が光ります。失礼ながら、前作のジ・オリジン2では、今の池田さんが10代のキャスバルを演じるのは難しいかなという印象を受けて、今回は不安だったのですが、その演技は、まさに悪魔に魂を売り渡し、ザビ家への復讐に全てを捧げることを誓ったキャスバルそのものでした。やはりいい声優さんというものは、年齢なんて壁は軽々と超えていくんだなと、改めてその底力を思い知らされました。さて、先日、このシャア・セーラ編の4作目、および続編の制作決定が発表されました。まだまだ、ジ・オリジンの熱気が冷めないことをとても嬉しく思っております。できれば、今のキャストで続いてほしいのですが、そうなると、ハン・メグミさんはアルテイシアのままなのかな。自分的には、親子2代にわたってララーを演じてほしいと思っているのですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。
まあ、この、オリジンは本当に安彦さんの絵がそのまま動いてるって感じですよね。
素晴らしいですね。本当一の時から言ってますけど、
本当、ね、
真正面からでもちょっとなんか斜めになってるような感じがね、もう細かいところでたまらんなって思いますね。
そうなんですよ。こだわりがね、こう映像として現れてるなっていう感じがしますよね。コメントいただいてましたけれども、今回の目力、
謝れよガルマさんにって言った人のあの手が肩から離れないっていうね。
息吹っ飛んでったからもう反動までつくみたいな、もう目力を超えている目力ですよね、あれは。
あれ吹っ飛ばされた人のあの茂みに突っ込んでるんですけど、その下のレンガブロックが割れてるっていう。
すごい。でもその後のバイザーを拾えっていう、はい、あそこもすごい宗教
メイク。あそこのね、こう上から睨みつけるような、どっちが上なんだみたいなね。上下関係が確実にできてましたよ、そこにね。
あれの民衆の湧き立ち方がまたちょっと気持ち悪さがありますよね。ま
あ、あれこそが、そのいわゆるキャスバルというカリスマ的な要素を持っているんだっていう描写なんですよね、結局ね。ただの人ではないっていう。
で、あとはやっぱりあの連邦に対する不満ですよね。
ずっとくすぶってはいるわけですからね。やはりさ、こう不思議に思うのは、もうジオンの制服と連邦の制服が一緒の場所にいるところっていうのは、やっぱこう非常に違和感ありません？何もわからず見てると。しかもそれで、そのね、学校なわけでしょ。
まあ、あの頃のジオンはまだ連邦の中の話ですからね。
はい、そうなんです
。一地区ですからね。
一地区ですからね。あくまでもね。だから、まあ、飼い殺しにしてるような状況下にあって、みんなやはりこう、治安組織的な扱いに対する不満みたいなものがありはしたわけですよね。まあ、それはあの冒頭の、ギレンの発言でありましたけどね。でも、あんなこと言ったら、それ危険すぎません？あの段階で。もう独立 しますよって言ってるのと変わらなくないですか。
まあでもそこを抑えるだけの抑え込むだけの力も連邦になかったってことなんですかね。
その連邦の傲慢さが議連につけ込まれたのかもしれないですけどね、結局ね。大丈夫、こいつらが反乱するなんてことはしないというふうに思っていたっていうことがさ、
ファーストガンダムでまともな軍人って上層部だとレビル将軍ぐらいしか出てこないのが連邦軍ですからね。
まあ基本的に腐敗している感じがありますからね、連邦自体がね。だから本当の恐怖を知らなかったっていう感じはありますよね、やはりね。その辺がいわゆる地球から宇宙を支配しているっていう感覚の愚かさなのかもしれないですけどね。あと第2話の悲しみのアルテイシアでは池田さんの声が結構きつかったですよね。
まあそこは仕方ないかなとは思いますけれども、じゃあ他に誰がやんのっていうのはありますよね。
そうなんですよね。こう2話だけ別の人ってわけにはいかないでしょうみたいなね。見た目はもうシャアに近くなってますからね。
そうですね。でしかもこの後の2話より後の展開を考えるとやはり池田さんのそう声がすごく合うシチュエーションがいっぱい出てくるし、そもそもキャスバル・レム大君シャーズナブルはね、池田さんあってのっていうところがやっぱ昔からのファンだとそう思っちゃいますけど、やっぱあの辺はどうなんでしょうね。初めてオリジンでファーストガンダムを見る、それまでガンダムは他のは見たことあるけどシャアとかアムロが出てくるのは初めて見るっていう人には、なんでって思うところはやっぱりあったのかなと思いますけど、
まあここはでもこの3話を見た後に考えると、正しい選択だったのかなっていう気がしますね。
そうですね。
やはり この声じゃないとシャアじゃないもんね。そして、エンディングに出てくるアムロですよ。
いやー、まあこれでね、この後アムロが出てくる話もやってくれればいいなっていう。
いやー、あれおまサービスシーンじゃないでしょ、あれはなんだかんだ言って、と思いましたけどね。
大木町さんからのコメントです。ガンダムオリジン3作ともの感想ともなってしまうのですが、鼻につかない程度の政治劇は安彦先生の18番でファンとしては嬉しかったです。ジオン大君の強靭ぶりとジンバラルのヘタレぶり、何も知らない国民はともかくザビ家のポジションにいれば彼らでなくてもムンゾ、サイド3の将来が心配にもなろうというものです。事実、ランバラルはただ愚直な軍人でしかないし、士官学校に入学したシャアは予想通りに利己的で、一国の将来を託すには心もとない感じ。そんな中、ガルマの将来は有望ですね。いえ、本作までのままではダメです。少しは人を疑い、時には汚いことに手を染める覚悟ぐらいは持ってもらえるようにならないと、ね。シャアを参謀兼教育係にすれば最高のタッグになると思いました。まさに圧倒的な劣勢を覆した暁の放棄のように。母親と自分たちを引き裂いたザビ家のクーデターをシャアが許し、ガルマのそばにいて彼を支えていればよかったのではないか。そうすれば、終戦30年後にガルマを連邦政府の首相にできていたかもしれない。それがシャアの嫌っていた父、ジオン大君に対して一矢報いることであろうし、何より生死のようなネガティブな苦労をせずに済むのではないでしょうか。アクシズショックの中でアムロに、お前が二人目の母を殺したんだ、なんて父親を避けて母親に逃げ込むような醜態を晒すこともなかったでしょうに。はい、ありがとうございました。
あのガルマはユニコーンのアンジェロ・ザウパを演じてた柿原さんじゃないですか。
はい、
すごいガルマ好きでした。なんかこう坊や感すごい、こう頑張ってるけど情けないっていう感じがすごい私は好きだったんですけど、ファーストだとどんな人物なんですか。このまんまですか。
ファーストだと人を疑うことをしなくて、で、ちょっと嫌味な感じがあるのかなって感じだけど、シャアととっても仲がいい、かわいそうな子。
おお、 まんまですね。
まあ、お坊ちゃまっていうところには変わりはないですよね。ただ、今回ガルマに対する印象っていうのは、かなり良くなりましたよね。この。
そうですね。変わったというよりかは全然良くなったっていう言い方が正しいと思います。
ただの、まあ本当、坊やだからさという一言で話題になる彼ですけれども、本当にそんな、なんか、ただのお坊ちゃまで人が良すぎて裏切られてるみたいな感じのイメージだったんですね、シャアにね。
うん。そうですね。あとは、作中、ファーストガンダムの作中でも言ってますけど、親の七光でって、うん、とにかく言われたくないって自分で言ってるけど、やっぱ描写不足なせいがあって、ちょっと親の七光、いや、
以外に何もないっていう、逆に言うとね、そういうキャラクターだったのが、うん、今回かなり掘り下げられたことで、ガルマに対する印象、好印象っていうのはたくさんの人が今回思ったんじゃないですかね。
あれだけ努力家ですもんね。
そう、うん。
なんか、副将的な立場というか、シャアがカリスマ的なリーダーで、ガルマがみんなの信頼を得るみたいなポジションでいけそうな感じがする、なんていうんですか、彼のリーダーシップっていうんですかね。人に好かれる感じという印象を受けましたけど、うん、なんか、私は無駄にこうね、ガンダムが大好きなマキタ君という友達がいるせいで、先々のことを知ってしまっているので、なんか、かわいそうな人ですよね。
ガルマさん。まあ、その、生まれも、ね、その、つながりも含めて、あの二人には、まあ、因縁がいろいろあるわけですからね。まあ、そう思っているからこそ、足を骨折したシーンで、本当に殺すんじゃないかって、見ている方は見てて思うわけですよ。そんな信仰を深めるほどの関係じゃないだろう、みたいなね。
もう私はもうキャスバルは虎視眈々と狙ってるなと思いましたよ。こいつに気に入られて利用してやろうと思ってんだろうなと思って。
いや、それ間違ってない。
それは間違ってないです。もちろん間違ってないです。
間違ってないけど、やっぱり寝てるガルマにね、服をかけてあげたりとか、ちょっと助けてあげたりとか、足折れた時とかに。あれなのは、それはもちろんそういう利用してやろうっていうのもあるんだけれども、それをしていくうちに、ガルマが頑張ってるのを見ていくうちに、ちょっとこう、シャーの中で情が移るというか、まあ、可愛らしい人間だな、みたいなぐらいは、引っかかれたんじゃないかな。シャーの中でそれぐらいの印象が残るってすごいことだと思うんで。
ああ、それぐらい残るんですね。いや、私はもうこの後の展開を知らないんで、多分利用価値がなくなったら捨てられるんじゃないかと思ってビクビクしてるんですけど。
まあ、利用価値がなくなれば捨てるのは事実ですけど。
で、捨てた瞬間もシャアは別にそれ自分で、あ、俺結構ガルマのこと気にしてたんだなっていうの気づいてないから。
リノほどは、リノと比べるとやっぱその差がすごく今後出てくるんだろうなって感じ。リノのことはもう二度と思い出すことはないかもしれない。
だってシャアのシャアもうキャスバルな、はい、キャスバルの生涯で引っかかれた人間って何人いるんだっていう。セイラもなんか途中で捨てた感があるし、
はい、
でまあ生涯のライバルのアムロとでまあガルマとララぐらいじゃない？まあ、
それだけですよね。7位とか入らないもんね、この、ね、
入らない。絶対入らないからっていう。
そこに入るぐらいの存在感を彼は発揮するんですね、ガルマザビ。私も正直、うん、このオリジンだけ見ていると、なんか、利用するためだけの感じ、冷たい感じしか残らないんですよね。
逆に、あれなんですよね。今回のオリジンを初めて見たっていう方は多分そうなっちゃうかもしれないんですけど、この後ガンダムを見ていくと、そのシャアが、キャスバルが、ファーストガンダム、ゼータガンダム、逆襲のシャアって、やってきたことを振り返ると、ガルマめっちゃこの人の中で、引っかかれた方じゃんっていう。大きいとは言わない。引っかかれた方じゃんってなる。ぐらいにシャアが周りをどうでもいいというか、何とも思ってない人なんですよ。
まあ、それは生まれ育ちの問題もあるとは思うけどね、その、彼のね。
そうですね。
キャスバルという。
ただ、それで見ると今回のガルマは本当に可愛らしくて、努力家でっていう、キャスバルを 知ってから多分すごい練習してね、あの体鍛えて普通程度の、
何でしたっけ、普通程度の
運動能力
そう、学、なんだっけ、
学力はいいみたいなことは言われてましたけど、
体育は普通かと言われてましたからね。そうそうそう、
まあでもあ、なんだかんだ言いながらいいように利用されましたよね。言ってしまえば、あそこに、まあ今回の話なんて最後の最後を見ればですよ。これ、ね、一年戦争のきっかけをですよ。ガルマは、キャスバルによって作らされたわけですよね。
そうですね。
言ってしまえばね。きっかけになる。まあ、でもこれがなくても、独立戦争は、その、
どっかで起きてた。
そう、ギレンがいる以上はね、まあ、あの状況でどんどんどんどんくすぶっていけば、何かの火種で爆発したには違いないわけですよ。
そうですね。まあ、今回のこの、お前がどけ、いや、そっちがどけっていうのも、あれはどっちか、むしろ、ジオン側から出てた、あの、パプアの出来損ないみたいな、無罪か、無罪
無罪ですよ、無罪。あれはどう無罪。ひっくり返ってましたけどね、無罪ですよね。そうそうそう、
ひっくり返ったかパプア見えた、はい。あの、無罪の、中の人が、こう、ギレンとか、あの辺の采配で、ああいうことをしたのかもしれないし、っていう。
うん、まあ、あそこまでのことがあれば、盾を国民になるわけですよね、本当にね。まあ
ね、
うん。で、そういうことを平気でやるのが、あの、ギレンですからね。
うん。そう、ギレンがまだ全然わかんないですね。いや、こう、歴代悪役のに名を馳せる彼じゃないですか。
はい、
うん、まだまだ、わかんないです。眺めている、俯瞰している感がありますよね。
そうですね。だからまあ、あの中での一番のトップはデギン
皇
王ですけ
ど。まだ皇王ではない。
ないですけどもね。うん、でもデギンですけれども、父親である。でも、その、デギンはそこまでめちゃくちゃな野心家。
ああ、そうですね。
というふうには、描かれてないでしょ。
言えないですし、うん、デギンと、あとドズル兄さんはすごくいい人に見えます。なんか、うん、ガルマ帰ってきた時にすごく喜んでたじゃないですか。
は
い、
そうなんですよ。
そう。だからなんか家族思いのおっちゃんに見えますよ、まだ私は。
うん、まあ言ってしまえば田舎の都市みたいなもんですからね、あそこって。まあ、あの中で言えばもうギレンとキシリアがとにかくやばいわけですよ。で、そしてガルマもお坊ちゃんだから、まあドズルに近い。で、サスロが結構頭が良かったので、先に排除されたわけです。サスロ。
一生ですよね。
一生で。
あれはまあキシリアがやった。
キシリアがやったんですけどね。だからこう、家族ですらも平気で殺すと。その辺がね、このザビ家の怖さですよね。
ですね。ファーストガンダムの時だともう、それこそ、デギン皇后が最初はすごい悪かったんだけど、ギレンの方がもっと悪いやつで、あとはそんなに描写がない、ドズルは娘が可愛いぐらいしかなかったところを、今回のこのオリジンで、だいぶね、掘り下げて、うん、あ、この人たちはこういう感じだったんだっていうのが分かってきて、意外だったり、やっぱりっていうのだったり、楽しいですよね。
結局、ジオンズム大君を殺したのはザビ家でいいんですか？
分かりません。
これはね、まず何よりも、デギンは驚いてるんですよね。
死んだ。オリジンの方ではね。
オリジンの方ではね。で、
ファーストガンダムのところだと、もうあの、デギンに殺されたって話を聞いたって言ってるシャアしかいないんですよ。キャスバルしかいないんですよ。で、今回オリジンになって、その現場がアニメ化されたんですけれども、デギンが、あっていう表情をしてたりするので、デギンじゃなかったのかも、これは。
だから、まあ、後ろでね、糸を引いていたのがデギンではなかった可能性がかなり高くなったんじゃないのかなと。じゃあ、ギレンだったのか、キシリアだったのかも、結局描かれていないんで、わからないんですよね。彼らは逆にそういうことが起きたら、自分のね、次男を殺してでも、その中の覇権を握ろうというぐらいの小ずるさを持ってるわけですよね。でも、 その、そこまであの段階でしたのかどうかっていうのは、わからない。ジオン独立さえさせてしまった後でも十分彼らは政権乗っ取ることができたわけなので、そういう意味では、ジオンズム大君っていうのはそれほどのカリスマを持った人ではあったわけなんで、利用するところまでは利用して後で消せばいいわけですよ。
ガンダムが難しくて苦手だと言っている一人ですけれど、私は。まさになんかこう、キャスバルにしても、その、ギレンにしても、こいつが絶対悪いんだよってやつを作らせてくれないじゃないですか、ガンダムって。
いや、どう考えてもギレンは悪いやつ。
いやいやいやいやいやいや。そう、そこまで、まあまあまあまあまあ、そういう描写が多いですけど。
本当、怒ったことに対して利用するってもう、まあまあ、実際の政治でもあるようなことだと思いますけど、今までガンダムがもうわかんないと思って投げていたものが、もやもやするぐらいにはオリジンを見てなるようになってきました、
ね。そうです。
はい。
だから、しかもね、ジオン大君っていうのがあそこまでエキセントリックなキャラクターだっていうのを、オリジンまでは描かれてなかったので、だから、あんな人だったら、あんな天才だったら、こう、何らかのこう心臓的な病気とかであそこで倒れてもおかしくないなみたいに思わさせられるわけですよ。
まあ終始血圧高そうでしたからね。
そうでしょ。だからあの雰囲気だけ見ると毒殺じゃなかった
本当
に
かも、
うん、かも。だからそれで偶然起きた事件をそのままうまく利用して派遣につなげたっていうふうザビ家がねっていうふうにしか、まあ、だって私は取れないんですよね、どう見てもね。
だってあそこでジオン大君が死んで、じゃああとこの地区どうすんのってなった時に、ザビ家かもしくはジオン、大君派のジンバラルなわけでしょ、
はい、
ジンバラルにはとても任せられねえわってなるのは当然 で、
ね、どっちにしてもザビ家がね。
そう、ザビ家が取った対応は、もし彼らがあの暗殺を引き起こしたのでなければ正しかったと言えるレベルですらあるっていう。
まあある種ジオン独立のね、そういう機運はあったわけですから。
そうですね。そもそもあそこの演説で独立だって大君が言い出したらそうなっちゃうから、うん、いや、今まだ勝てって勝てないからやめとけやめとけっていうので、ザビ家が殺したのかもしれないし。
まあ、その辺は実際にどうなのかは、ついに語られないまま行くんだと思うんですけれども、でもその辺はこうやってね、そういう話を、がもうこう、
やいの
言うような、多分そういう意図でのはっきりと結論をつけなかった話なんだろうなっていうふうには思いますね。うん、
ミシェルさんのコメントです。オリジン3作目にして本題ともいえるシャアの誕生が描かれましたね。シャアがシャアになるためにシャアを落とし入れる、あーだからシャアなのかと腑に落ちる展開でした。名前そのものもですが、少なくとも1年戦争の末期まで彼の本質はブレることはなかったようです。2人目の被害者はリノ・フェルナンデスであり、3人目が本編になってのガルマということなのでしょう。リノの指摘に対する反応からもわかるように、やはりシャアの行動原理は父親にはなく母親のみだったようですね。正体の露見が時期尚早だったがために口を封じたとも受け取れますが、キャスバルではないという彼の独白から、父の意志を継ぐ気もなければその仇討ちをする気もないことが読み取れるのです。少なくとも安彦先生の解釈はそうなのでしょう。彼が背負い込んでしまったスペースノイドの自治独立というテーマは、ジオン大君の息子ということからの周囲からの期待というだけだったのかもしれません。壊れればそれを演じるという図らずも、そしてくしくもフルフロンタルと同じ立場だったのでしょう。対照的なのがガルマですね。疑うということをしない純粋さ、責任感の強さ、滑稽なまでの正義感、そして器の大きさ。絶対に権力者になってはいけないタイプです。行軍訓練でシャアを出し抜いて勝てたとしても、その直後に自分は卑怯なことをしてしまったからやはり最下位だと馬鹿正直に全訓練生の前で言い出しそうです。利己的なシャアに対して周囲、もしかしたら国民のレベルにまで考えを巡らせているガルマ、それでも二人はいい友達になれた、というよりもすでになっていたのにガンダム氏を知っていると、なんとも切ない気持ちになってしまいました。ありがとうございました。
キャスバルって結局何がしたいんですかね。
時期によって変わるとしか。
そうなんですよね。だから、 ミシェルさんのコメントにあったように、父の意思を継ぐ気もなければその仇討ちをする気もないことが読み取れるって、まあこれもね、本当その時その時によって意外とシャアってブレてるんだよね。
うん、オリジンを見ると僕は父の仇を討つというよりかは、シャアもキャスバルも含めですけども、アルテイシアと母のアストライアをあんな目に遭わせたっていうところの方がでかいんじゃないのってちょっと思ったりもするんですよね。
まあ、特に母に対してでしょうね。
うん
うん、だからザビ家は許せないっていう気持ちはかなり強い。
でも私はこう全然ファーストとかも知らない身からすると、その意思すらもあんまり読み取れないなっていう感想は持ちましたね。
まあ、そのぐらいこう自分をある種奮い立たせてるっていうのかな、周りを信じないっていうのをこう入れてこない、うん、周りはみんな利用するものだみたいな、こう鉄壁な人として書かれてるんじゃないですか。
そうですね、シャアの精神的な葛藤みたいな描写はまあないですからね。
まあこうなんか無理やり殴ったりとかさ、その2話とかでさ、
うん、
その、ね、どこ、テキサスコロニーで。
ああ、本当にスパイだかどうかもわからない人、
そうそうそう。結局あの人がスパイだったかどうかは描かれてないですもんね。
そうですね。
うん、まあ常にこう自分たちが見張られているんだというのは意識してたわけですよね、彼はね。
うん。あの辺はまだアルテイシアに止められて、ごめんよ、つって引き下がるあたりは、ちょっとまだ、
ね。若さがね、あったかなって感じですけど。うん、もう第3話の頃のキャスバルは十分自分の気持ちをコントロールできる男になってますよね。
そうですね。
確かに何がしたいのか全然わからないですね。オリジン見ていると。もう、この、ぶっ殺してやるみたいなのもないし、彼は。そういうキャラクターなんでしょうけど、なんかもう、小さい頃からの、まあ、成り立ちで、彼はそれがないと生きている意味すらないのかなみたいな、ザビ家を殺すということをするのが生きる目的でしかないみたいな、そこになんか感情とかは特にない、まるで機械のようなみたいな印象はすごく受けますよね。
でもこれファースト最終話まで見ちゃうとね、またその思いも常にうろうろしながら、
そうですね。
っていう感じを受けるんですよね。
ザビキよりも、まあ、うん、ザビキはまあ、殺せるから殺しとくかみたいなところで、もっと、ね、遠くを見ているようなね、キャラクターになっていきますし、かと思えばゼータでお前何してんのって感じですしね。
そうなんですよ。
なんかもう、私はこれと逆襲のシャアを見てしまったから、ある意味最初と結論だけを知っているような感じなのかもしれないですけど、なんか今すごい、キャスバルの、なんて言うんですか、いろいろなものを固めている段階で、これを壊してくれるのがアムロっていう人だったのかなみたいな感じで見てます。だから今すごいもうカチカチになっちゃって、キャスバルがかわいそう、ちょっと。
まあ彼はそういう生き方しかできない
男、できないんだろうな、みたいな。
ですよね。まあ、それほどそのこの後出てくるアムロと、まあララーも含めた関係っていうのは、彼の人生をすべて変えてしまったのかもしれないですよね。彼の人生において。だからこそ逆襲のシャアになっちゃうわけですよ。ああいう関係に。
ただこの暁の放棄の時に、こう、割とシャアの目的はこれからコロコロ変わるかもしれないけれども、身の振り方とか他人に対する態度があまりこの後も変わっていかないので、ああ、君成長してないなっていうので、僕はたまらなくシャアが好きなんですよ。そこに僕は可愛いなって思ってしまうんです。
それは最後まで見てるからだよね。
そうなんです
ね。シャアの島でね。まあ死んだかどうかはわからないですけれど、はい、うん。っていうのがこのシャアのある種、この後のね、結構男性はシャアが好きだっていうところにつながる。だってこれ見て、うちの女子どもはみんなシャアに魅力を感じないでしょ。
はい。ガルマの方が全然可愛げがあるし、感情もわかるし、何を考えてるのかがわからないから、キャスバルは好きになれないっていう感じですね。
そうでしょ、
うん、
なんか当時はなかった言葉でしょうけど、すごいサイコパスチックですよね。
うん、あ、キャスバルが、
はい、私もその印象はありました。
まあでも当時はここまでじゃなかったもんね。ファーストのスタートの頃のキャス、
そうですね、
まあシャーズナブルはね、落ち着いてるか少佐であるっていう感じだったもんね、ちゃんとね、
うん、何かそうなるきっかけがこのオリジンで見れるのかなと思って見てたんですけど、そこまでのきっかけを自分の中では見つけられなくて、でもそうやって考えるとやっぱりお父さんのあのちょっと強靭な血を継いでるのかなっていうふうには思いましたね、うん、
まあ逆に言うとまだこれは第3話なんでね、
うん、
この後の、キャスバルからシャア・アズナブルとなった活躍の仕方を見ていくうちにじわじわと見えてくるのかもしれないですね。
多分そこを見てからオリジンの位置を見るとアストライアたちと寝てるところとかの印象が変わってくるんじゃないかなと僕は思いますので、そこまで嫌わないであげてください。まあ言うてガルマとかもね、あのシャアはそんなに成長しないんじゃないのかみたいな感じですけど、ガルマはこの後もし生きていればどんどん成長していってね、あのドズルがね自分を超えるやつになってたんじゃないのかっつって泣いてたみたいな感じで、どんどんどんどん良くなっていく可能性がある。
ま
あ、
ドズルはいいやつすぎますからね、本当に。
いやいやいや、身内だけど、いやでもね。
身内人気なんじゃないですか、単純に。
いやでもね、もうその辺の、あれですよ、ガンダムのゲームは、そこのドズル中将のセリフを拾いまくって、ガルマは結構あの、育つとやるやつみたいな感じのパラメータになったりするんで。
まあね、もっと痛い目も味わいながらね、こう、本来なら成長すべきなんだろうなと思いますけど、周りが守っちゃったりするからね、ああいう人
は、ね。そうですね。そして、周りに守られてることを何も、不自然に思わないっていうね、うんうん、あの取り巻きがいることが普通っていう。
だからシャアみたいなものが、こう、常に彼に、との横にいなきゃダメなんですよね。本来ならね。ライバルになるようなやつがね。
そう。そこでシャアは他人に対する思い入れを学ぶべきだったんですよね。
二人がね。実は名コンビになったかもしれない、ね、
はい、うん。水玉ハリアーさんからのコメントです。相変わらずすごい映像でした。この作品。いわゆる口パクがないのですよね。キャラクターが喋るときには口の動きに合わせて顎がきちんと動いています。もうそれだけで作画班の苦労が想像つきますが、そのおかげで実写に匹敵する抜きんでたリアル感を持つ映像になっていると感じます。このあたりが安彦さんのこだわりの一つなのでしょうね。ガルマ役は柿原哲也さん、 UC に引き続き今回も紫の人です。柿原さん演じるガルマのお坊ちゃんぶりは、森勝司さんの演じたガルマとはまた違う魅力で溢れていました。今回はガルマを中心としたザビ家の描き方がとても良かったと思います。デギンのガルマへの溺愛ぶりや、まだ父親に怖さを感じるギレンの様子が見て取れます。そしてドズル、第一部の時から好青年だった彼は相変わらず人情味ある人物です。大泣きしながらガルマを抱きしめる姿が強く印象に残りました。そしてドズルにとって最も重要な人も今回登場しました。ゼナミア。実は名前にとても引っかかるものを感じながらも最初は気づかず、2回目の鑑賞でようやく思い出した次第ですが、彼女、ミネバの母親なんですね。つまりドズルの奥さん。まさか2人の出会いがあんなだったとは。慣れ初めを聞かされたミネバの頭痛でうめく姿が目に浮かぶようです。ありがとうございました。続きまして、オタ半世紀さんからのコメントです。本音を言えば、0079の世界を現代のアニメ技術で作り直してほしいのが私の望みです。ジオリジンのモビルスーツ戦を見たら、私のようなファースト世代には心が揺さぶられることなのです。また、第3作では、ゼナがドズルとの絡みで出てきていますが、あわよくば二人の恋愛物語でもやってくれれば、いえ、これは原作にもありませんね。でもユニコーンを見たことある人がミネバの母の話があるとしたら、それは興味深いことではないでしょうか。機動戦士ガンダム、それは私の人生そのもの。これからもジオリジンを楽しみにしています。ありがとうございました。
ガルマ役の柿原さん、
はい、
今回このいわゆるオリジナルの方も出てるじゃないですか。
そうですね。
森さんじゃなかったのは、やはり若返りを図りたかったからなんですかね。
なんですかね。ただ、森勝治さんは結構まだガルマいけると思うんですけれども。
うん。いけないわけではないですよね。
うん。ただ、今回の柿原さんのガルマも、僕は最初、このオリジン3の時に、はい、序盤を聞いてると、手のところとか結構こう、ちょっと物足りないなとかいうのはあったんですけど、まあ聞いてるうちに、これはありだなって思ってきたんですけど。
まあ結局こう若者らしさっていうのかな。しかもそのお坊ちゃんが加わった？
そうですね。柿原さんがアンジェロの時もそうでしたけど、はい、すごい下品な、上流階級みたいなのが合うんですよね。やっぱりこう、声的にも演技的にも。
うまいってことですね。
そうですね。すごい、こう、力む時の、今回特にガルマが力んで、出撃だとか言う時とかの、あの辺が、あー、なるほど、ガルマだったらこう言いそうっていう感じだったんで。
うん、まあ、あれ、ちょうどもうまさに作画と合って声が、みたいな感じのキャスティングだったのかなっていう感じがありましたよね、確かに。
ですね。
うん、
今回コメントにもあったんですけれども、果たしてこの、ファーストガンダムを見ていない人にとって、ね、ユニコーンを見てるって人にとって、運命の出会いがあったことは気づかれたんでしょうかね。
何の話か、わからないですね。なんだ？運命の出会い。
ユニコーンに通じる運命の出会いがあったわけですけど、今回。
本当ね、私も見ながらね、お、これはこれはって思いながら見てましたよ。まず名前を聞いたときにね。
ね。
うん。
もう原作の漫画で呼び出されたときに、呼び出されてるか、名前を呼ばれたときから、おやっていう。
そう。だいたいちゃんと学校でね、呼ばれますよね。入学式で。
そあそこですね、
うん。あそこで気づくんですか？
あそこで気づきましたよ。
すげえ。
まあ原作の方を読んでると、ほら、文字だから。うん、この名前はって。
へぇ
で、その後ちゃんとそういうシーンが、出会いのシーンがありますので、まあ出会いというかまあ学校だからね、出会ってはいたはずなんですけど。
そうですね。うん、まあもったいぶってない理由と、もうミネバのヒロインのね、
はい、
お父さんお母さんが出てたよっていう、お父さんずっと出てるけどねっていう。
うん、暁の放棄してよかったですね。
ね、そうだね。そういう意
味暁の放棄がなかったらユニコーンには繋がらない
です。ああ、よかったわ。
でもあれからどうしてあの二人が恋仲になるのかは全くわからない。
ええ、まあそこまで描かれるのか描かれないのか。でもこうユニコーンでやはり人気になりましたからね。
そうですね。ただね、ドズルさんもゼナさんも、てかゼナは多分ドズルの身長に合わせてなんだろうけれども、二人とも背高いからミネバ様はあれからぐんぐん伸びる可能性がある。
大丈夫かなバナージ。
アンバランスなカップルに
、まあドズルとゼナがここで出会っていたという描写なんですけれども、まあでももうすでにね、こうエンディング近くまでなると戦車に2人で乗ってたりとかするから、あれもうそのままもう少しあと蓋押しぐらいであの2人付き合いそうですけどね。
超先生だよ、ダメだよ。
うん、ダメ。校長と生徒ってダメじゃないですか。
あの校長、
卒業すれば問題ない
か、あの校長辞めさせられるんじゃなかったのかな、責任取らされて。
え、そんな禁断の恋する顔じゃないよね、あれ。
いや、だから堂々と告白しちゃうのがドズルですよ。だからその男らしいところに、ね、一緒に放棄しちゃうほどのやんちゃ感もゼナにはあるわけなので。ただ、ファースト見てた人からすると、ゼナってそんなキャラだったのですよね。
そうですね。本当に抱っこして、お声が大きいからって言ってるイメージしかないんですけど。
どこのお姫様だですよね、本当にね。だからまさか彼女にこんな、過去があったなんて。でも、この二人だったら、ユニコーンのミネバは生まれたかもしれないって感じがするので、
うん。
いい、ある種の改変なのかなっていう気がしますね。
すごいですね。確かこれやってた時にユニコーンスタートしてたっけな、どうだったっけなって感じですけどね。おそらくそこの作者間で決してね、
口裏合わせやってないだろうって。そういう話はしてないと思うんですけどね。まあでも結果的にこの 流れがあればユニコーンのミネバにつながってもおかしくないなって、多分その辺のサービスの部分ももしかしたら入ってるのかもしれないですよね。
ですね。であとあの小田半世紀さんがねコメントでもおっしゃってますけれども、このまま0079の世界を今のアニメの技術というかオリジンの CG でやるって考えるとめちゃくちゃ僕はワクワクするんですけれど、ただあのセル画の良さってあるじゃないですか、手書きの良さって、
はい、
CG であのガンキャノンの両腕を掴んでズゴックが排熱するところのかっこよさを出せるのかな、どうなのかなっていうところを。
時代は進歩してますからね、わかりませんよ。
そう、裏切られることもあるんですけど、うん、いやーやっぱあの、あそこの排熱のプシューっていうのすーげーかっこいいんで、もうあれ超えられるのかなっていう、個人的なね、ただのそういう、
はい。まあでもね、思うんですよ。やはり、ここまで来たから、やはり見たいんですよね。その、今のオリジンの世界で、ファーストガンダムをちゃんと。
ですね。
うん、まあいつまでかかるか、っていうのももちろんありますけど、いや絶対作りたいんだろうとは思うんです。問題は本当にそこまでいけるかだと思うので、
うん、
まあそこまで続いてほしいなと思いながら私は見続けたいとは思いますけどね。
悲しいファットマンさんからのコメントです。ガンダムジオリジン3暁の放棄の劇場上映にはルンルン気分で行ってまいりました。ファーストガンダムをリアルタイムで見てきたおじさんにとって、ジ・オリジンは心の底から正当なる機動戦士ガンダムゼロであります。テレビ放送当時はセリフの中で匂わされたり、設定集の中で語られるだけだった一年戦争前史における数々のストーリーが、私の脳内で妄想していたものをはるかに超えるレベルで語られていく様は、至福そのものであります。原作からアニメへの変換過程において、集約と一部カットがあったにしても、その本質は全く揺るぎません。さて、本作の主軸はあくまでも復讐者シャアの成り上がりではございますが、私はその中で、ドズルザビ閣下の数々の業績、武勇伝に注目せざるを得ません。特に今回は、ギレン閣下のコストカットからモビルスーツ開発を守り抜き、さらに宇宙世紀生死に連なるガンダムユニコーンのヒロイン、ミネバ様ご誕生へとつながる運命の出会いも果たされました。後の宇宙世紀におけるモビルスーツ開発史においてミノフスキー博士の業績は数々語られていても、その企画者、推進者、プロデューサーおよびパトロンであったドズル閣下の功績は連邦政府による隠蔽があったにせよあまりに軽く扱われているという妄想的な義憤さえ感じられる次第です。私はこう思うのです。ドズルなくしてガンプラなしと。さて、ルーム編の制作も発表され、いよいよドズル閣下の努力も結実して、ついに旧作の勇姿を拝むことができるかと思うと、ますますテンションは上がるばかりですが、脳一血など成人病を起こさぬよう、シャアのようにクールな感じで次回作を待ちたいと思います。ありがとうございました。
あの、そもそもこの暁の放棄っていうのは、一年戦争のきっかけになったっていうのは後付けでできたことなんですか？
ええ、はい、はい。
そうですね。今聞きました、僕も。うん、そういえばそうだな。
そうなんだ。だから、ある種、こう、シャアとガルマの、二人の起こしたことがきっかけとなって、一年戦争が起きたという、こう、ドラマチックなお話になってますよね。
そうですね。昔のを見てる限り、なんかこの、戦争している状態をシャアが利用したみたいな感じでしたけど、
うん。
めちゃめちゃ絡んでるやないか、お前っていうね。
うん。シャアがある種きっかけを作ったわけじゃないですか。ザビ家を利用して。
はい、
ね、うん。ザビ家の御曹司を利用してですよ。言ってしまえば。まあ、結局、これがなくても、さっきも言ったみたいな感じで、もう、独立運動は動いてたわけなので、いずれ、そのギレンの策謀により、起こったとは思うんですよね。まあ、多分そのギレンが起こしたことが、と、シャアが動いたことがうまく本人たちは全然連動してないんだけども、結果的には連動した結果が独立運動から一年戦争につながっていくっていう流れになるので、まあ暁の放棄もともとは存在していなかったけれども、まあこういいドラマのね流れにはなったんじゃないですかね。
でもシャアあれでしたよね、なんかこう自分あちょっと合ってるかすごい不安なんですけど、
はい、
あの、シャアがガルマをこう、 なんていうんですか、たぶらかすじゃないですけど、こうやろうぜっていう時に、その自分で時代を動かしたいみたいなことを言うってことは、この一年戦争をが引き起こるってことも含めて分かっててやってるってことですか？
まあ、どれだけの規模かわからないけど、
これ、まあ、1年にわたる戦争とは思ってなかったでしょうね。
うん。
うん、
ただ、連邦と、地球連邦とジオンが、もう完全に戦争になる、なりかねないっていうところを見越して、たぶらかしてるだろうなっていうのは。
確信犯ってことですね。
うん、
でも、それが起きないと乱世にならないわけじゃない。要するに乱世を起こしたかったわけですよね、シャアとしてはね。で、そこがあれば自分が這い上がる場所もあるわけで、実際そうやって彼は這い上がっていくわけですよ。シャア・アズナブルとしてね。
這い上がったおかげで、ジオンの若い兵士が調子に乗るわけですよ。
若いやつ、シャアみたいに自分も落とせばいいんだろうってなったのが、ファーストガンダムの第1話になるわけですよ。
そう。そいつ、そういう調子こいたやつがいなかったら、アムロはガンダムに乗らなかった。
そうなんです。だからシャアがあそこにいなければ、ガンダムは動かなかったかもしれない。
そうですね。戦争にならなければ、シャアが出世して憧れにならなければっていうね。うん、
まあドラマですからね。
いや、まさにジオリジンなんですね。
そうなんですよ。まあ、いよいよモビルスーツ。まあ、あくまでまあ、あれは CG でのモビルスーツとして描かれてましたけどね。ザクのプロトタイプみたいなやつが。
はい。MS-03。
と名付ける。って言われてましたけれども、なぜ品番まで決めるんだよギレンが。まあ、今のところはまだね、作業用機械から外には出てないですけど、
そうですね、
いよいよ次回から出てきますかね、ザクらしいザクが。
皆さんあれですか、ミノフスキーが人の名前だって知ってたんですか？
私は知らなかったですよ。
これはね、
おじいちゃん
の。これは知ってますよね。
あ、そうだ、
知ってるけれども、あんな人だったっていうのは知らなかったって感じかな。
直接キャラとしては出てきてないですよ。
あの粒子はミノフスキー粒子というものだとしか思ってなかった。
思ってなかった。この人
が。便利な粉はミノフスキーさんが発見したから名前がついてるんだよっていう設定は前からあるんだけど、本人は初登場っていう。
なるほど。
あれ、ザクを作ったのが、ザクのベースになったのがミノフスキーだったっていうのは、最初の頃からありましたっけ？
いや。
あれ、後付けですよね。
聞いたことないですけどね。うん、まあ、どっかに載ってたのかもしれないですけどね。そういうところの資料を引っ張ってきたのかもしれないですけど。
まあ、いよいよね、次ぐらいからは、モビルスーツの活躍が見れるのかな？
おそらくは。
うん。
きっと。
きっとね。
うん。
いよいよね、最後にはアムロとお父さんが
出てきましたから、
出てきましたからね。もうエンディングで終わりだ終わりだと思ってたら、最後にあ、アムロ、
そう、あのエンディングの歌聞いてる時に、うん、あのアムロレイ古谷徹って書いてあって、うん、出てきてないってことはまだここからちょっと続くのかなって思ったら、あ、やっぱ続いたわって感じの、は
い、いや、あのお父さんがあんななるなんてみたいなね。
まあまあまあ、最初のね、第1話の時はまともに喋ってましたから、はい、あのお父さんも。
うん。いやー、まあ彼歪んでなかったよね、まだあの段階のアムロ。
うん。
歪んでないのか。
まあ、そこからね、だってお父さんが毎日家を開けていて、みたいなことになると。う
ん、まあ確かにね、お母さんは地球にいるしね。確かに、
そう。
ね。お父さんと二人で来たわけですからね。
下手すら小説版でしたっけ、あれ。あの時には、あの、お母さんに男がいたでしょうみたいなことを感づいてるっていうね、設定も昔はありましたからね。
いや、サイドセブンがね、出てきた時にちょっと感動しちゃったりとかしたんで、やはりこの辺はファーストガンダム見てる人たちはグッとくるものありますよね。
まあね、サイドセブン作りかけって本当に作りかけじゃねえか
っていうのがね、まあ、この辺はそのオリジナル見てるからこその楽しみでもありますし、逆にね、これからオリジンからスタートしてファーストに繋がっていく人たちもいるわけなんで、まあいろんな見方ができてね、面白いきっかけになっているんじゃないかと思いますね。ルーム編も発表されておりますので、まあ、この後も続いていくように期待したいと思います。今日の特集は、
機動戦士ガンダムジ・オリジン3暁の放棄でした。
そこアニ。
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
はい、お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
来週の特集は冒頭でもお話ししましたように、
はい、クロムクロを特集いたします。
最初はね、こう2クール目入ってから特集しようかなと思ったんですけれども、ちょっともう逆にね、待ってられずみたいな感じの特集になります。投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで。メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、クニオンアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、大目財団さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、悲しいファットマンさん、金猫デルタさん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第4巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
ナセヒトミと、
田中美希と、
牧田光平でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。